みんな天才チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Ellie. This is November 1st issue. Today we're gonna talk about character building. 11月最初のプログラムは人格形成についてお話をします。
応援貢献、夢の種。
改めまして、こんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
こんばんは、ハルトです。
今日は自我形成についてお話をしたいんですね。
はい、
はい、
自我ってキャラクターの、
うん、それがね、うん、自我形成って英語でどう言うんだろうなって調べてみたらね、うん、出てこんかったんよ、ネットで。
あ、
うん、うん、でね、人格形成って出したら、うん、出てきたわけよ、
うん、なるほどね、
うん、
僕らが思う人格と自我ってちょっと違うもんね、
うんう
ん、
そうなのね、
イメージがね、
うんうん、でそれがね、パーソナリティとか、うん、キャラクターとか、うん、なんかそういうなんで出てくるよね。
ミシュランでも分かんない英語があるんだね。
よきよきあるよ。
あ、本当。
あとキャラクターとかそのパーソナリティにしてもなんかこう日本にいると、
うん、
多分本来の英語とはまた違う意味で使われてたりするのもあって、
そうだよね、
分からないというか、うんってなりますけどね、
うん、キャラクターって言っちゃうとな、どうしてもキティちゃんとかさ、ドラえもんとか
な、そういう感じのイメージになるんで、
うん、そうなんよね、うんうん、
まあいいや、
うん、
で要はそういうものがどうやって育つかって話。
そうそうそうそうそう。なんかあの一つの言葉を聞いても別々に捉えたりするじゃん、
うん、
同じように捉えてるのかというとちょっと違ったりするじゃない、うん
はい、
うん、でそれで人のこのコミュニケーションがこうねすれ違ったりとか、
うん、ん？そっちの話なの？
いやいや、
自我の話なんだ、
うん、自我の話なんだけどね、うん、なのでそういうことがどうして起きてくるかとか、
自我の話で、
うんうん、ちょっと違うかな、
方向が違う気がするけどね。
うん、いやそれがね、うん、その生まれてから育ってくるまでの間で、
うん、
あのそういうものが形成されていくわけじゃん、
うん
うん、物事の捉え方もそうだし、
うん、
あとその人の人格が形成されていくっていうのもそうだし、
うん
うん、それはやっぱりその脳みその育ち方とか、
うん、
その時の環境によってその人の性格が変わってくるとかね、
うん
うん、で一人一人の物事の捉え方とか、
うん、
それがその生まれた時からこう大人になるまでの間にね、
うん、
それぞれ変わってくるよっていうお話です、
う
ん
う
ん、
多分広範囲すぎると分かんない話になるんだよねこれってね、
うん、これブレブレになるってことですね、その的を絞らんと、
うん
うん、
で自我って僕らが考える自我、
うん、
自分が感じる自分でしょ、
うんうんうん、
ある人いつ感じた？
ああ、初めて自我を感じたのですか？
自分っていう、あの内側を感じたの、あの外側との境界線を感じたの何歳？
わかんないですね、正直。あの
記憶がある中では何歳だ？
記憶がある中ではやっぱりそうだな、言葉が喋れるようになったあたりかな、からかなと思うんですよ。
自分っていうこと、
そうそうそう、というのもあるし、うん、その意見が言えるというか、俺はあっちに行きたいとか、俺はあっちに行きたいとか、うんうん、でそう考えたら鬼丸さんに肩車してもらって、うん、なんか指差してあっちとかって言ってたあたりなのかなと、
うん、お父さん操縦ゲームってやってたの
だからその辺なのかなと思いますけどね。
うん、
あとひたすらその、まあ、自転車の練習してたじゃないですか、うんうん、ひたすらそのプラレールを持っていくっていうことやってたとか、うん、その辺のことかなと思います。じゃけどうだろう、明確に記憶があるの2歳3歳とか、
うん、あ、私はね小さい頃にあの洞窟みたいな防空壕よ、
うん、
防空壕の後に鶏を飼っとったんよ、おばあちゃん家で、うんうん、でその鶏怖かったんだけどおばに抱っこされて、はい、そこに連れて行かれたんよ、
うん、
でその時自分は行きたくないのに連れて行かれるという感覚、
はいはいはい、
うん、
恐怖、
そうそうそうそう、自分ではない、自分で行こうと思ってないところに連れて行かれるという、うんうんうん、それで大泣きした覚えがあるけん、そこなんかなと思って、
うん、僕は何歳だか分かんないんだけども、どうしてもそこをくぐりたい、なんか小さなトンネルというか、
うん、
があってどうしてもそこがくぐりたいっていうのがあったりとか、
うん、
昔のミシンってカバー付きだったでしょ、
はいはい、うん、
そのカバーをひっくり返して船みたいなんだよ、
あ、うん、はいはいはい、
その中に入った時にいろいろひらめいたことがあって自分っていうのはどこに自分があるんかって、
うん、
とかね、うん、あとばあちゃん家に行くと三面鏡があって、
はいはいはい、
あの三面鏡の二面の間に自分の顔を映し込むと、
はい、
ドワーッと無限に出てくるんじゃん、
そうですね、はい、
あの無限に出てくる自分の中でどれが自分なんだろうとかね、
あ、
なんか結構深いこと考えてたんだよ、
うん、私ある時小学校から帰っとって3年生ぐらいの時だったんかな、
うん、
車の、あのバックミラーがあるじゃん、うん、
はい、
そこに自分の顔が映った時に、
うん、
この中身が私じゃなかったらこれは誰って思ったことはある、
うん、
うん、
そうね、
うん、
あとね初めて自分の声をテープレコーダーで聞いた時のあの驚き、
あ、
えって思った、ね、
自分がこう認識してる声と実際にこう録音されてる声って全然違いますもんね、
うん、
他人の声だよね、
うん、
うん、
まあ、こうやってねラジオのパーソナリティなんかやってるとさ、
うん、
もう聞き慣れちゃって、
うんうん、
まあ、
ね、
あんまり違和感なくなっちゃったけど、
うん、
まあ、最初はねすごい違和感があってね、うん、まあ本当自分って何なんだろうってよくよく考えたよ、
うん、テープレコーダーが出てきたのは小学校の何年生ぐらいだったかな、
うちはもっと小さい頃からあったんだよ、
ああそうなんじゃ、
あの大きいのがあったの、大きいなんかオープンリールってやつ、
はいはいはい、うんうん、
なぜかああいうのがあったね、うちそんなに裕福じゃなかったと思うんだけどなぜかそういうメカものがあったんだよ、
うん、
あの時代で言うとあれですか、そのテレビで歌番組が流れとったら、
うん、
それをこう録音して、うん、持ち歩いて聞くみたいな、そういう時代ですか、
うん、
いやいやいやいや、何を言ってんの、オープンリールだからでかいわ、
オープンリールがわからないんですよ、
あ、こんなんこんなんでかい、
ああ分かんないですね、
なんかに入っとるわけじゃないんよ、はいはい、ジャケオープンなんよ、
あまあなのでその自分を感じるっていうことがさ、
うん、
いかに特殊なことかよね、
うん、
あの犬とか猫でね、
うん、
あの鏡を見せてがっかりする犬とか猫がいるの知ってる
がっかりは知らないですけど、鏡に映る、まあ、猫なんか自分を認識できないから、
うん、
鏡に向かって威嚇したりだとか、うん、してるような映像は知ってますね、
うん、なんかそれをね自覚した時にがっかりするらしいんだよ、
お、
人間じゃないって、
あのね前こう私ちっちゃい頃にチワワを飼っとったんよ、
うん、
で家の中で飼っとったんよね、
はい、
でそのチワワが鏡見た時ハッとした時があったんよ、
はいはいはい、
あれ自分が分かったんだろうね、
なんかそうなんじゃないのかな、
うん、はみたいになったよ。
白は鏡見たことありましたっけ。
あるね。
ああ、彼はがっかりしなかったんですかね。
認識してないのかもしれない、
ね、鏡に映ってるのが自分じゃない、うん、自分ではないと思ってるというか、自分だっていうのを認識 できてないみたいな。
まあ何にも認識はできてないと思うけどでね、なんかそんなことを言ってるとね、実はタコの方が頭がいいんじゃないかみたいなことを最近言われ始めていて、
はい、
タコは自己認知するらしいんだ
よ。へー、
いやそれ特殊なタコなのかもわかんないよでまたこうね、でっち上げられてるのかもしんないし、わかんないんだけどさ、
うんうんうんうん、
なんか鏡見て自分だってわかるみたいな。
へー、そうなんじゃん。
だから自分だってわかる知能があるってすごいよね。
すごい、そう考えるとすごいですよね。
うん、
そうじゃね、
うん、さあそれで人間のその自我の形成ってどういうプロセスだと思う、
うん、自我の形成。
自我の形成、
あんたたちも役者やの、これみんな天才科技工でちゃんと説明してるのか知らんでしょうねこの役者やの。まああのこれラジオであってね、あの、うん、内容に深く触れることはしないんだけれども、
うんうんうん、
はい、生まれたばかりの赤ん坊って、
うん、
自分と外との境界線が分かってないよね。
はい、
うん、
ね、これミシュランがいつもお母さんたちに話してるやつ、
うんうん、
でいろんなものをこう触れられたり自分で触ったりしながら初めて境界線が分かってくるでしょ、
うんうん、
とりあえず口に突っ込んでみてはとか、
そうそうそうそうそうそう、そして自分が、まあ、さっき歩いて言ってたように行きたい方向とかさ、うん、なんかね寝返りを打つ頃になるとね、何か目に見えたものを取ろうとするよね、
はい、
あれすごい計画を立ててるらしいよ、どうやら、
はい、
どうやら、
うんうん、なんか MRI でね見たらわかるんだって
まあでもね、あの磁気装置とかね、あの CT の中に赤ちゃん入れるって
どうなんかなと思うけどね、
うん、まあそれは置いといて、
うん、
こうなんか計画を立てるらしいんだよ、
う
ん、なんかそういう脳の動きなんだって。
でもあの、まあ、この年になると、うん、別に物を掴む時に計画を立てるなんてことを考えずに、
うん、
普通に動くじゃないですか。
それはね、もう学習によって最適化なされたからよ。
ああ、まあ、はいはいはい。
赤ん坊の場合はね、まだ感覚器官が全てつながってないのさ。
はいはいはい。
で、そんな中でちょっとずつこうつながって、不器用の手がだんだんこう狙い通りに動くようになるわけでしょ。
うんうんうん、
見たものに対して手が伸びるようになる。
うん、
で、周りの音と映像情報が合致してくる。
うんうん、
合わさって、理解をするみたいなところが徐々にこう進んでいくわけじゃん、うん、でどうやらその頃にお母さんと自分の違いみたいなものが芽生えとしてあるみたい。
あ、なんか今その話聞いて思ったのが、
うん、
今なんかロボットがそんな感じの道をたどってるじゃないですか、
うん、
なんかこうソフトウェアの最適化とハードウェアの最適化みたいな、
うんうん、
そしたらどうなるのかなってこうそれましたけど、
いやいやいいのいいの、人間はハードウェアも不十分で生まれてきてるのよ。
そうですね、
うん、はい、足の骨の数なんか違うしね、
うんうん、
手もそう、
うん
うんうん、
ね、歯だって乳歯と永久歯違うじゃん、
うん
うん、そもそも赤ん坊は歯が生えてないし
、ね、時
々、歯が生えて生まれてくる子がいるみたいで、
うん、
鬼子って呼ばれる、
そう、行くは大泥棒になるかなんかだって、ね、うん、昔の人よく言うよね。まあ、なのでハードウェアの最適化とソフトウェアの最適化が行われるのが、
うん、
まあ、いわゆるみんなが成長って言ってるやつさ、
はいはいはい、自分の思った通りに体が動かせるようになるだとか、
そうそうそうそうそう、
まあ、物を掴むときの緻密な計画から始まりっていうことですよね。
そうそうそうそう、で立ち上がるときなんかすごい苦労があって、
うん、
脳のね深いところにあるセンサーが自動でバランスを取るようになるまであれ最適化が繰り返されてるわけじゃん。
ああ、そう
ね、ロボットと一緒なんよね。
こ
けて渡って
こけて渡って、そうそうそうそうそうそう、うん、 でそのプログラムの中に諦めるは入ってないからね。
そうよね。
そうなの、うん。赤ん坊ってすっごい決して諦めないんだ。
なんかそれを考えるとそこから人間はもうどんどんダメになっていくのかもしれないですよね。
だから諦めろどこで覚えるかよの。
そうじゃね。
ほんでね、例えばよ、立ち上がった赤ん坊がよちよち歩いて、
はい、
こけるじゃん。
はい、
でその時に。バカなおばあちゃんとかバカなお母さんがよしよしって言ってしまうと諦めるを覚えるのかもしれない。
ああ、ほんまじゃね。
ほんでこけた時もう切ってってずっと、
うんうんうん、
泣く子っているでしょ。
おるおるおる。
来るまで泣く子っているでしょ、うん、それが戦略なんよね、
うんうん、
周りを動かす戦略だったりするんよ、
うんうん、
で初めてそこで外を動かすっていうことを覚えるんだと思うんだよ。
あ、
周りを全て手下にするみたいなさ。
そうよね、
赤ん坊王様だからね。
うんうん、本当よ、
うん、
おいで泣けばね、
泣けば来てくれるっていうのはもう一番先に学習するからさ。
はいはい、
そうよね。うん、泣けばおっぱいがもらえて、
うん、
泣けばおむつが替えてもらって、うん、みたいなね。
でさらに自分が動き始めた時もね、周りとの境界を感じながら動き始めた時もとりあえず泣けば何かやってくるわけ、
うん、何かが
何かがやってくる。大体お母さんという変なロボットが来るね、
はいはいはい、
変なロボット、
なんか乳くれたりこう、うんこ取ってくれたり、
はい、
気持ちいいことしてくれたり、
うん、
ね、体きれいに拭いてくれてね、
はいはい、
でそれがよしよしってかしづいてくれるんでしょ
う、うんうん、
まあそれがね、度を超えると、
うん、
中学生になってもさ、靴下履かせてあげるお母さんとかいるでしょ。
うんうんうん、したらもう赤ちゃんのままだわね。
うん、よく喋る赤ちゃんになっちゃったりとかさ。
そうよね、うん、
そのまま大人になってるやつもいる。
うん、うん、最悪じゃね。
あのね、これね、泣いちゃいけないとは言わないけど、
うん、
泣いて人を動かそうとするやつっているだろう、大人でも。
ああ、はいはい、
今その泣くの度合いにはいますけど、いますね、そういう人って。
おるんよ、
おるんよ、
おるんよ。これが何年して泣き上がってピシッてかもあのね、ちょっと話がね、自我から飛躍しちゃうけど、
うん、は
い、女の涙って本当ダメね。
何でしたっけ、涙が出ちゃう
女の子だもん。そうそう
でそれで周りが引っ張り回されたら絶対ダメだよね、
うん、
泣いてるやつなんかさ、うん、ほっとけばいいよね、
うん、
いや泣いちゃいけないんじゃないんだよ、泣けよ泣けよっていう話なのよ、うん、だけどそれで周りを動かそうとすんなよ、同情買おうとすんなよって思うわ。
あ、
うん、まだね、子供だったら分かるんだよ、
うん、そういう武器を持ってるのがね、
うん、
子供
だったらね、さっきのね、お母さんを動かす延長線上でしょ、
うんうん、そうよね、
うん
うん、
だけど一人前に自分の体ができてきた時に、
うん、
泣いて人を動かすなよって思うわけ、
うん、
ああ、なるほどなるほど、はいはい、
うん、
でけその自分の体が動かない間は、
うん、
泣くっていうそのコミュニケーションしかなかったものが、うん、成長して自分で動ける状態にもかかわらず、
うん、
泣いてお母さんを動かそうとするなよみたいなことです
ね。そうそうそうそう。だからね、言葉が喋れるようになって多少なりとも自分の感情を相手に伝えられるようになったら、うん、もう涙必要ないじゃん。わ、
うん、
かる。
そうよね。
わかる、
うんうんうん。
言葉で言えよって。
うんうん
うん、まあ、そう考えるとあの犬なんかわかりやすいですよ、
ね。うん、
あの泣いて人が来ることを覚えたりひたすら泣くじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれは困るよね。
困りますね。
諦めるということを知らないからね、
はい、ただその人は犬じゃないので、
うん、
同じ言語というかコミュニケーションが確実に取れて、
うん、
うん、
そうよね、
うん、だからね、自我形成の時に何かしら種のようなものがね育ってしまって、大人になってもそれを繰り返してるやつらがおるん、
うーん、
気づけよいい加減にって思わん。
思うね、思う思う、
うん、
うん、 なんか赤ちゃんの頃は王様で、うん、周りが貸し付いていろいろやってくれるじゃん、
うん、
でその貸し付くのをずっとやっちゃうと、うん、王様のままでいくよね、
うん、
それで王様のままで育った男の子とか、
うん、
泣いて人を動かす王様のままで成長した女の子とか、
うん
うん、でその子供が王様だったら周りにいるそのしもべというか側近は最小人数というか少なくていいですもんね。その
まあね、
なんていうの、
うん、別にこれが大人になると大変よ。周り引っかき回すからね、
うん、
うん、
会社で大騒ぎを起こす女の子って、
ああおばさんもおるよね。
おばさんも
そのまんまずっと同じこと繰り返すよね、
う
ん、
そして、うん、部が悪いと思ったらわーわーわーわー泣いちゃうとかね、
うんうんうん、おっておって、
あのね、わしみたいなおっさんっぽく見える人がまあ鬼だからさ、ね、人間に化けたおっさん、まあ人間のおっさんっぽく見えるやつがいて
はいはい、はい、
横で女の子泣いてるだけで俺は多分逮捕されるよね。
あ、まあ、でも
いや実際その事件が起きたじゃないかよ。一緒に飲んでた仲間でね、
はい、
あの変なカップルがいてさ、うん、やつらが先に帰ってね、
はい、
うん、
わしら楽しく飲んどったわけね、はい、外出たらなんかわーわーやってると、
はい、
女の人倒れてると、
うん、ああはいはいはい、
でそれは血は喧嘩でちょっと押したらこけちゃったっていう話なんだけど、
ね、はいはい、
頭から血が出てた、
はい、
あれと思った俺は、
はい、
すぐに救急車を呼び警察を呼び、
はい、
で解放していた、
はいはい、
で女の子あ痛いから泣いてた、
はい、
頭が血が出てる、
はい、
来た警察わしに飛びかかってきた、
はい、
なんだよっていう話だろ、俺が呼んだんだよみたいな、
まあ、誰も聞いてくれんかったん
か。だからね、女の涙とかね、
うん、
こうか弱いこうなんか仕草とか周りをダメにするんだよ
でもそれもしその場で鬼丸さんと僕の、まあ、立場は逆でだったらちょっと違いませんでしたね。
どういう意味？
あの僕の方があのおっさんに見えないんで。
ああ、僕がその場におったらっていう。そうそうそうそう、
あ、まあ実際いたんですけど、
うんうん、
あの解放とかっていう僕はそういうレベルに達してなかったのであ
のね、どこが切れてるかとかね、うん、出血がどのぐらいかとか全部僕が救急車に指示をしてるわけ、
うん、ね、みんな冷静じゃないよね。
いやいや、一番冷静なのは俺なんだよ。ただバカな警察官が僕を押さえつけにかかったから押さえられたくないから逃げるわな何やってんのお前とかって言うじゃんそしたらね、
うん、
なんかすごい応援まで呼んじゃってわーっと来ちゃってしばらくこうなんで追いかけっこみたいになっちゃってさまあまあ何の話だったっけまあまあまあ
自我とか性
ね、うん、そういう話なんだけど、
うん、
でそこから女の涙の話になってこの脱線したんだな。はいはい、脱線は治りましたよもうまあなのでね、なんかね、
うん、
大人になってもそんなことしてるやつはちょっと幼少期のことを思い出してみたらいいよ。
そうね、
できるだけ、
うん、そうね。
でみんなに役立つ話としてはね、今子育て中のお父さん、うん、お母さんたち子供をあんまり甘やかしちゃダメよってことよ。
そうね、
うん、
王様のままで、あのね、
もう立てるんだったらこけるでしょ、
うん、
自分で立ちなさいって、
うん、
立つまで待ってるから立ちなさいって、
うん、
で泣いても痛いの取れないでしょ、泣くのやめなさいって、
うんうん、
うちは完璧にそうしてたよ、
うん、
そしたらこいつ生意気に自分がさ、自分のお母さん亡くなった時わしはもう涙が出て涙が出てもうしょうがないこいつ泣かなかった
泣いて悲しいのが治るんですか
言われたいよ泣いてもお母さん帰ってこない
強
おかしいじゃろうか、
おかしいね
でもその王様のカードのままどこまで行くかってのは結局親次第じゃないですか。
いやだから親が気づいたらいいの。
でもその王様のカードのまま子供が王様のカードのままで外へ出てしまう、
うん、カードってなんだ、
あのまあ言葉として、
あ、
まあ、はいはい、なんていうの、まあ、いろんなカードあると思うんですよ、
うん、
どこでも行きたい冒険家のカードだとか、 まあ他にもまあいろいろあると思うんですけど、うん、なんかそのずっと王様のままだったら外へ出た時にこのクソガキって思われますよね。
そりゃそうよ、
うん、かといって走り回っててもクソガキって思われるので
まあどっちにしてもクソガキって思われる。そ
うそう、でもそのクソガキの度合いがこう変わるだけで、そうそうそう、
クソガキはクソガキでいいんだよ。
ですよね。
クソガキの時期がないとダメだよね。まあ、お前が今ポロッと言っちゃったからさ、もうバラしちゃうけど、
あ、すいません、はい、ごめんなさい、はい、
王様の時期を通り過ぎた冒険の時期が来るんだよ、
はい、
親の目からできるだけ離れてね、
うんうん、
いろんなことしたいんだよ、うん、子供たちだってね、
うんうん、あっちこっち行きたいのにね、
うん、学校帰りになんかちょっとさ寄り道してみたりとか、
うん、
家の方向とはさ全然逆の方にテクテク歩いていくとか、
はい、
そしてランドセルを電信柱に引っ掛けて忘れて帰るとか大冒険が始まるんだよね。
うんうんうん、その時には冒険させてやらんといけないしね。
そういうことよな。ただしもう自分で責任取れよって、
うん、
ランドセルなくしたらさ、あの探すまで帰ってくんなって、
うんうん、ああ。
でも今その大冒険ができないようにできないようになっているじゃないですか、
うん
うん、
通学路以外のところ通るなとか、うん、学外に出るなとか、
うん、
だからそこはね、あの親の判断だと思うけど、
うん、
あの例えばうちなんかだったらさ、
はい、
あの通学路決められた通学路を通りなさいって必ずやっぱり指導受けてたけど
です、ね、
はい、いいよあっちも通ってみろ、あっちの山回って行ってこいとかさ学何を言ってんだお前、3歳から一人で旅行してんのに何を言ってんだ、もう遠くまで行けとかって言ってたでしょ、
うん
うん、
でそれは親判断だよ、
うん、
ただしリスクは親が背負うんだよ、うん、
ああ、はいはいはい、
だからその年齢と成長に応じたことをやらせてあげるというか、
うん、
様子を見てたら分かるよね、
うん、様子を見てたら分かるんだけど、
うん、
多少はね、まあこれは無理の度合いもあるよ、
うんうんうん、
度合いもあるけれども、うん、やらさないとね、
うんうん、そうそうそうそう、
うん、
うんこの子は何がやりたいんだろうか言って見とったらいいよね、
うん
うん、でそれが親の何固定観念でね、
うん、
勝手にこう焦げたら助けに行くとかね、
うん
うん、そういうことをしちゃいけんわね、
まあ、絶対 しちゃダメなんだよ、
うん、
あとね歩けるようになったらベビーカーなんか乗せちゃダメなんだよ
そう今頃の子すごい大きい子がベビーカーに乗ったのよ
そんなで小学生が乗っとったわや
ほんま
びっくりした。
時代は変わりつつありますね
王様子供ばっかりよね、
うん
うん
うん、もうとにかく自分の足で歩かせんとダメだわ、
うん、
だからまああのなんだハラスメントになるんでしょうね、うん、自分はずっと王様だったのに、
うん、
気に入らん上司って思ってても、
うんうん、
でもそれが社会なのにみたいな、
うん、はい、
はい、
では時間が参りましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。
夢の種。
今日は人格形成、自我の形成っていうことについてお話をしたんですけど、その赤ちゃんの頃は王様で、でその次に冒険の時代がやってくるんだけど、その時代時代に合わせたね子育てをしていかないとね。でだんだんと立つようになったら、その転んでも急にこう走ってて助けるとかね、余計なことをしないで、冒険の時代になったら冒険をさせてあげる、で危険だからって囲うようなことはしないっていうことがすごい重要だよね。
程度問題はあるわな。
まあそうね、
目を離したら良くないけどね。
ああそうそうそうそう、
うん、
目離しちゃいけんわね、
うん
うん、でそういうことをその時代時代に合わせて育てていくとうまく育つんだけどね、
うん、
下手にやると王様のままの子供、
うん、
で王様のままの子供は冒険もせんけんね、
うん
うん、成長もしないっていうことになります、
うん、
はい、ということでバイバイで締めます。せーの、
バイバイ。